それでは、黙示録の14章から学びを始めたいと思います。黙示録の14章から、学びを始めますね。じゃあ一言お祈りします。愛する天のお父様、昨日からの学びを本当にありがとうございます。主よ、今ここに今の時代がどうなっているのか、あなたから言葉を聞きたい、声を聞きたいと思っていらっしゃる兄弟姉妹が集まっておられます。主よ、どうぞあなたの御言葉、聖霊様によってはっきりと理解し、主よ、どうぞ本当にあなたの御言葉によって今ここで生きていく力を与えてください。そして目を覚まして慎み深く生きていきなさいという、あなたの再臨を思いながら生きていきなさいというその、姿勢をどうぞ御言葉によって私たちを整えてくださいますようお願いいたします。感謝してイエス様の名前によってお祈りします。アーメン。昨日の学び、黙示録の12章と13章の、続きを読んでいきますけれども、今回の学びのですね、時代、どこの時期について話しているか、思い出していただきたいんですが、ダニエルの予言、第70週目の観難期7年間の後半部分ですね、3年半、大観難時代と言われている、この3年半の部分を私たちは今、学んでいます。神様が地上に下す怒り、裁きですね。私たちは死んだ後に裁きがある、地獄ですね。そのことはこの福音を信じた時に信じたかと思うんですけれども、それだけではなくて、神様はこの地上にも、この悪に対する清算を行うわけなんですね。でその部分を学んでいます。で前回は、昨日は、この11章18節にある諸国の民は怒りましたという部分です。ここを学びました。イスラエルに対する悪魔を通しての諸国の民の怒り、今はもう始まっ、その前座的な印を私たちは見るわけですけれども、イスラエルに対する憎しみ、どこから来ているのか、悪魔から来ているということを学びましたですね。そして13章ではその世界全体に対するこのクリスチャンというか、クリスチャンが軽挙されてそこにはいないんですけども、いわゆるイエス様を信じている人たちですね、に対する憎しみ、怒り、その刻印をですね、この押させて、そして獣の像を拝ませて、でそれを断る人たち、拒否する人たちは経済活動ができない、売ることも買うこともできない、また剣で殺されていくというこの獣の国があるんだ、反キリストの国ができるんだということを学びました。でこのように、今もこの怒りの時代と言ってもいいかもしれません。人々が怒っています。で、なんか悪いことをしている人に対して怒っているように見えて、実は自分自身も怒ってます。そういう人たちがね、平和だ、なんでお前たちは平和を潰すんだと言いながら怒っています、そういう怒りの時代ですね。憎しみの時代にいます。これは必ずしもイスラム教徒の人たちだけではなくて、その周りにいる人たちをも巻き込んで、マスコミを通じてですね、巻き込んで、そういう怒りの時代にいます。そして、ここで、昨日読んだところで、獣が生徒たちに戦いを挑んで打ち勝った、ことごとくイエス様を信じている人たちが、死んでいくという状況、もう真っ暗闇の状況、ホーラー映画よりも恐ろしいこう状況ですね、本当にこう読んでいくと、もうホーラー映画より恐ろしいですよ。この黙示録読んだら、黙示録の方がもっとなんかホーラー小説になれるんじゃないかなと私は思いますけどね。現実は なんですか、小説より木なりでしたっけ、ね、本当そういう現実を私たちは近い将来目にするわけですが、これから読むところは神様の力はそういう悪の力には負けない、びくともしない、打ち勝つ、そして神はそれらの悪に対して裁きをことごとく行われる、怒りを発せられるところを読んでいきます。私たちが知らなければいけないのは、悪は必ず清算される、悪は必ず神様が罰してくださるという真理です。今は恵みの時代に生きています。悪い人にも良い人にも太陽がの光がね、降り注いでいますよね。だからあなた方は敵をも愛しなさいとイエス様がおっしゃられました。恵みの時代に生きています。でテストの時代ですね。だから悪いことやってもいいんです。特に何も悪いこと起こらないんですね。悪いことやってても、まあもちろんそのね、神様の許しの中で社会があって国家があって罰してくれるという機能はありますけれども、でも私たちは裁判所がちゃんと機能していないこと、悪がはびこっていることをよく知っていますよね。で誰もがそのようになっている理由は、神様が自由意志を持ってですね、人々がイエス様の十字架による罪の許しを受けてほしいと願われているからですね。だから私たちは福音を何とかして救われてない人たちに伝えていく必要があるわけなんです。けれどもそれがずっと続くわけではない。神様は積み上げられた悪に対して必ず裁きを行われる日があるんだ。この最後の時を私たちは今学んでいます。そして今から読む14章の最初に出てくる14万4千人の人たちが今見てきた恐ろしいこの迫害とかびくともせず生き残っている姿を読みます。では14章の一節をご覧ください。また私は見た、見よ、子羊がシオンの山の上に立っていた。また子羊とともに14万4千人の人たちがいて、その額には子羊の名と子羊の父の名とが記してあったとあります。今シオンの山に子羊が立っておられると書いています。シオンの山はどこかご存知ですね。エルサレムの町ですね。で特にあのダビデの墓があるちょっと南の方ですか、ね、旧市街の方でも南の方、そこが、このシオンの山であります。でシオンの山というとですね、そこの部分も指すし、あるいはエルサレムの町全体を指すし、あるいは時にはイスラエル全体も指しますけれども、まあ、ここでは、シオンの山でもいいしエルサレムの町でもいいでしょう。そこにイエス様が立っておられます。イエス様がエルサレムにおられた、地上におられた時は約2000年前でも、イエス様が十字架につけられて、そして3日目に生き返られて天に昇られました。で同じ姿でここに戻ってくるよ、オリーブ山でこのイエス様が天に昇られたんですけども、また戻ってくるよと天使が弟子たちに教えました。戻ってくるんですね。でその予言が聖書の中にたくさんあります。例えばゼカリア書の14章の4節、その日主の足はエルサレムの東に面するオリーブ山の上に立つ。オリーブ山はその真ん中で二つに裂け、東西に伸びる非常に大きな谷ができる。山の半分は北へ移り、他の半分は南へ移る。オリーブ山に戻ってくる。そしてイエス様は王様になられて、世界の王になられて、エルサレムから世界を統治することが予言されています。例えばイザヤ書の2章の3節、多くの民が来て言う、 さあ主の山ヤコブの神の家に登ろう。主はご自分の道を私たちに教えてくださる。私たちはその小道を歩もう。それはシオンから御教えが出、エルサレムから主の言葉が出るからだ。そして詩編の2編の6節に、まあ、昨日も読みましたが、しかし私は私の王を建てた私の聖なる山シオンに、まだあります、ね、イエス様がシオンの山の上に立たれます、ね、そしてそこに14万4千人の人がいるというんですね。これ14万4千人という言葉を聞くと、黙示録の7章にその人たちが出てきたことを思い出せるでしょうか。ちょっと読んでみましょうね。とても大事ですね。この14万4千人のことを知るには7章を読まないと、分かりません。1節からね、8節まで読んでみますね。この後私は見た4人の御使いが地の四隅に立って、地の四方の風を固く押さえ、地にも海にもどんな木にも吹きつけないようにしていた。また私は見たもう一人の御使いが生ける神の印を持って火の出る方から登ってきた。彼は地をも海をも損なう権威を与えた4人の御使いたちに大声で叫んでいった。私たちが神のしもべたちの額に印を押してしまうまで、地にも海にも木にも害を与えてはいけない。それから私が印を押された人々の数を聞くと、イスラエルの子孫のあらゆる部族の者が印を押されていて、14万4千人であった。誰かと言ったら、イスラエルの子孫のあらゆる部族から選ばれた人たちですね。5節、ユダの部族で印を押された者が1万2千人。ルベンの部族で1万2000人、ガドの部族で1万2000人、アセルの部族で1万2000人、ナフタリの部族で1万2000人、マナセの部族で1万2000人、シメオンの部族で1万2000人、レビの部族で1万2000人、イサカルの部族で1万2000人、ゼブルの部族で1万2000人、ヨセフの部族で1万2000人、ベニヤミンの部族で1万2000人、印を押された者がいた。ですね。で、この後に何が起こるかといったら、この9節を見ると、あらゆる国民部族、民族、国王のうちから誰にも数え切れぬほどの大勢の群衆が白い衣を着、白の枝を手に持って御座と子羊の前に立っていた。この人たちは天国で、この神様を賛美しているんですけれども、子羊の血によって白くしていただいた。つまり観難期7年間の初めの方で14万4千人の人に神様が印を押されて、ユダヤ人、イスラエルの人ですね、その人たちを通して他の民族、世界の民族にイエス様のことが伝わります。そしてそれによって死んでいく人たちですね。患難時代にいますから、患難期にいますから、迫害されて殉教して死んでいった人たちが、天にいて神様を賛美しているという場面がこの7章です。で、この観難期の初めの方にいる人たちが、今、イエス様が再臨され、シオンの山に立っておられるところにいるんです。ということは、12章、13章で、ことごとくイエス様の証を立てている人が殺されていくところで、生き残ってたんです。害を加えてはならない、害が加えられないということが約束されていた通りに、14万4千人の人は観難期を通り過ぎることができ救い出された。他のね、イエス様を証し、イエス様を信じている人たちは殺されていったんですけども、この人たちはびくともせずにイエス様の再臨を見、イエス様のところにいることができているという場面がこの14章なんです。聖書の中で 裁きの中を通り過ぎて救い出されていく人たちがいます。例えばノアとその家族8人ですね、水の中を通って救われたとペテロの手紙に書いていますけれども、具体的には箱舟の中に入って、全世界を覆う洪水から救い出されました。神を信じ神と共に歩んでいるノアが、またその家族が救われました。面白いことに、その前にエノクという人がいたのを覚えてますか、ね、エノクは死ななかったんですね。神によって天に移されました。もう一つ、ダニエル書の、3章にはダニエルの友人3人が出てきます。そして、その人たちは、王の命令に背いて、金の像を拝むことを拒否しました。それによって燃える火の中に投げ入れられたんですが、火の中には3人ではなくて何いましたか、4人いたんですね。で、第4のものは神の子のように見える、イエス様ご自身がおられたんですね。それによって、もう全然服までもですね、焼かれることなく、そのままの姿で出てくることができました。ダニエルどこにいたんでしょうね、その時。どこかで仕事をしていた、事務を取っていたことは確かでしょう。でもいなかったことによって救われたんです。彼の場合はこの2つがありますね、2種類が。教会どっちだか分かりますか。教会は前者です。エノク、あるいはダニエルの方です。それはテサロニケの手紙第1の5章のところで、私たちは神の怒りから救われるために、この定められている、このアポイントされているということが書かれていますが、そのどうやって救われるか、主の日ってその前に書いてあるんです。つまり大患難時代から救われると書いてあるんですが、どうやって救われるかというと、4章その手前を読むと、イエス様が空中まで来られて、私たちが引き上げられて、主と共に空中でお会いするというところ、その出来事によって救われるということが書かれています。だから、この黙示録を見ると、4章以降は教会という名前が出てこないんですね、そして、天において神を賛美している教会の姿しか見ることができません。けれども患難期、また大患難時代は、このように神様が異邦人に対して手を伸ばしているのを、この完成を間近にして、今度はイスラエルを取り扱うこの時代に移行しているわけなんです。そして、まあ、他のね、異邦人もこの患難期には救われるんですけども、特にユダヤ人、イスラエルの人たちを覚醒させるために、目を覚まさせるために、この時代が、神様があえて設けてくださっているわけです。最初に選ばれた人たち、ね、14万4千人の人たちですね。エヴァンジェリスト、伝道者でいる、あるこの14万4千人が、子羊の前に立って、いるわけなんです。そして、2節をご覧ください。あ、ごめんなさい、ここでね、その額には子羊の名と子羊の父の名とが記してあったとありますね、この刻印を受けるということが7章に書かれていて、でここでも名が記されていると書いてあります。14章の2節ですね、本物の方の刻印です。昨日は偽物を見ましたね。獣のこの名前で、額と、手のひらですね、に刻印。でも、本物の方の刻印がここで押されているわけなんです。まあ、私たちは、子羊の命の書に書き記されている者たちですね。名前が書き記されている。まあ、ここでは押されている、印が押されている。また私たちは聖霊の刻印を、証印を押されているということがエペソビトへの手紙に書いてありますけれども、このように神様のものとなっている人たちです。 そして2節をご覧ください。私は天からの声を聞いた、大水の音のようで、また激しい雷鳴のようであった。また私の聞いたその声は、たてごとを弾く人々がたてごとをかき鳴らしている音のようでもあった。天からの声で、その声が大水の音のようで激しい雷鳴のようであった。これよく出てきますね、この言葉。天における音、声ですね。で、例えば、ケルビムがですね、こう動くときにですね、エゼキエルの一章の24節にこう書いてますけども、それは大水の轟きのようであり、全能者の声のようであった。それは陣営の騒音のような大きな音で、彼らが立ち止まるときにはその翼を垂れたという、この神の御座のそばにいて神をにひれ伏しているケルビムが、こう翼をこう広げるとですね、大水のような音が聞こえる。つまり天が今近づいてきてるわけなんです。そして次に盾ごとを弾く人が出てきてます。ダビデがこの神殿礼拝を導く、まあダビデの時代には、ダビデ自身が生きている時には神殿はまだ建てられなかったですけど、こう導いたわけですね。その時に自分自身が弾いていた盾ごと、英語だとハープって言いますけど、これじゃないですね。このこうなんかちょっともう三味線に近い方ですねそれを、この使いなさいということなんですが、実はそれはですね、天国にもあるんですね。うん、どういう形かわかんないですけど、あるんです。そして神への賛美、神へ歌を捧げる、その楽器がこの今聞こえてきています。ですか？で、彼らは御座の前と4つの生き物および長老たちとの前で新しい歌を歌った。覚えてますか、この4つの生き物と長老たち、4章に出てきますね。ヨハネが御霊によって引き上げられてですね、天国のその御座の場面を見たんですけれども、その時に4つの生き物、4つの顔を持っていましたね。そして、こう翼が6つありましたっけ、ね、そして24人の長老がいて、自分の冠をですね、こう投げ出してですね、神様を礼拝して、いる姿があります。大丈夫ですよ、水ありますよそしてその人たちが出てきています。で、この人たちの前で新しい歌を歌ったとあります。今、彼らは地上にいるはずなんですね。シオンという、エルサレムという町のところにいるんですけれども、天がこのようにして近づいています。ですね、こう直結しているっていう感じですね。今私たちはその目で見る形では見ることはできませんけれども、キリストにあって霊的に天と直結しているのが教会であることが書かれています。イエス様がペテロに対して、私はあなたに天国の鍵を与える、あなた方が縛れば天でも縛られて、あなた方が解けば天でも解かれているんだ。そしてエペソ人への手紙を読むとですね、キリストにあって私たちは罪の中で死んでいたのに、蘇ってキリストと共にその天のところに座っているということが書いてます。だって今ここに地上にいるのにどうやって座ってるんですか。霊的、キリストのうちに私たちがいるようにさせられたんです。ということは、キリストがおられるところには私たちもいるんです。キリストが今どこにおられますか。神の右の座におられます。ということは、私たちもそこにいるんです。ぐらい近いんです。これをしてくださったのがイエス・キリストの十字架の血なんですね。神という完全なところで、誰もがそこに行ったら一瞬にして溶けて燃えて死んでしまう。そういうところにキリストの血によって完全に清められた状態で私たちが 祈りを神様の前に祈りを捧げることができるわけなんですね。だから祈りって確信が必要なんです。なんか聞かれるかなとかね、なんかボワーって上がってってなんか天井にぶつかっちゃって、なんか聞かれなくなっちゃうのかなっていう祈りではないんですね。あなた方が御心にかなって祈りをするならば、その時点で神様は祈りを叶えてくださっていると書いています。すごいですね、すごいですね。だから私たちは目で見る前にもう確信として、あ、いいんだというところまで祈らないといけないんですね。で、その祈りの生活について、実は今私日本で詩編を学んでるんですけれども、ダビデは苦しみの中でサウルに追われたりしている中で最後賛美するんです。でまだ追われてるんですね。でもう完全に勝利している姿、その悪者が裁かれている姿を見てるんです、信仰によって。でそれで喜んで賛美するんですね。でこういう祈りが必要なんです。で私たちは何でかといったら、もう天に直結している存在であって、神様にもう祈りが聞かれているという確信を持つことができる存在になっているわけです。だからそういう祈りが必要。ある人が言いましたが、日本人はなんかこう申し訳なさそうに遠慮してですね、こう祈っちゃって、なんかね直結してない祈りをするっていうことを言ってる人がいました。っていうか説教の中で話してましたけれども、僕もなんか心当たりがたくさんあるんですね。そのまま祈っていく必要があります。で、これで、これは目に見える形で彼らはこの天国を地上にいながらにして、味わっている。そして新しい歌を歌っていると書いてありますけれども、古いものではなく新しい歌、新しく体験したことに基づく歌を彼らが歌っています。で次に、しかし地上からあがなわれた14万4千人の他には誰もこの歌を学ぶことができなかった。つまり特別な関係、神様との関係の中から出てきている歌が、ここに、あるわけなんですね。特別な関係、4節を見ると、彼らは女によって汚されたことのない人々である。彼らは童貞なのであるとあります。これ具体的に実際にそうだったかもしれません。独身の人たち、パウロがですね、第一コリントで、7章でこの結婚はいいですよと、でも独身の方がもっといいですよ、今は、この気球の時ですから、ね、妻があるものは妻が持たないもののように生きなさいと、そういうその差し迫った状況の中でパウロは独身の方がいい、家族というもったらその犠牲を払うしかないけれども独身の方がいいと、もちろん結婚も素晴らしいものですと、結婚をやめさせる教えをした人ことを誰かがしたらもう異端だと思って結構です。今の時代は、いや本当に聖書に書いてます、結婚を禁じたりする人たちが出てきます、ね、でもだから結婚はいいんですね、いいものなんです。だけど、それよりももっと優れているということが書かれているので、文字通りととってもいいし、霊的に、こう清く保たれている人たち、そこから出た新しい歌、また彼らしか歌うことができない歌と考えられます。そして彼らは子羊が行くところにはどこにでもついていく。イエス様がおられるところに彼らがいることによって童貞、清く保たれているわけなんですね。イエス様がおられるんだというその臨在の意識が少しでもあったら、たった一人でいても 悪いことできないです拒否しないとダメなんですよね。まずそれをね、イエス様がおられるということを拒否しないとできないです、うん、でここで、行くところにはどこでもついていく。で彼らは神及び子羊に捧げられる初穂として人々の中から贖われたのである。初穂ですね、初めに与えられる収穫ですね。なんですが、この言葉はレビ記の23章とか初穂の祭りというのがありますね。神様にお捧げしていくわけです。あのペンテコステもそうですし、あの小麦をの初穂を神様に捧げていくわけですね。で捧げることによって、その一番最初のものを捧げる、またそれはある意味で一番重要なものを捧げるという意味です。または全体を代表して捧げるという意味です。イエス様は復活するものの初穂としてよみがえられたと第一コリントの15章に書いてあります。つまりイエス様がまずよみがえられました。生き返った人ラザルとかいますけれども、肉体は後でまた衰えていって死んでいくわけですけども、イエス様は朽ちない体としてよみがえられたわけ。初穂として、そしてキリストにつくものは皆よみがえるという約束をしています。だから代表なんです、イエス様が。そして他の人にも、そのイエス様がよみがえられたということによって、他のキリストにつくものもよみがえるという保証が与えられているわけですね。で同じように彼らは神及び子羊に捧げられる初穂だ。つまり神及び子羊に捧げられる他の大勢の人がいるわけなんです。それがイスラエルの人たち。イスラエルは皆救われるのであると、ローマ人への手紙の11章に書いている人たちにつながります。そして彼らの口には偽りがなかった。彼らは傷のないものであるですね。傷のないという言葉が出てきたら家畜を思い出してくださいですね。家畜を売るときに、血管とか傷がない方がいいわけです。で特に捧げ物をするときに使われた言葉で、神様の前に、この捧げるものは傷のないものでなければならないと律法の中に定められていますね。そして、クリスチャンたちが、教会の人たちが、パウロがですね、この手紙を書いたときに、イエス様が戻って来られたときに傷のないものとして、この神様、イエス様のところに行くようにと祈っています。そのように約束もされているんですが、と同時に私たちがその方向に向かってですね、生きていく必要があるわけなんですね。だから、クリスチャンは天国への切符をもらったから、その後は何をしてもいいという考えはまずないんですね。まずないです。うん、その目標があって、この私たちは救われたんですね。それは傷のないもの、汚れのないものとしてキリストの前に花嫁の姿として出ていくという目標があります、うん、ということで、この14万4千人の人も彼らは傷のないものであった。神様の前に出た時、イエス様の前に出た時に傷のないものだった。このように獣の国があるのにもかかわらず、完全にもう神様の方が勝っている、もう動じず水の中火の中を通っていった14万4千人の姿があって、今度からその獣の国に対して、でまたこれから今日から新しいトピック、バビロンですね。バビロンに対しての裁きが書かれています。また私は、6節、もう一人の御使いが中天を飛ぶのを見た。中天という、天国の中の一つの空間 があって、まあ、以前はですね、8章の13節のところで、1羽の足が中天を飛びながら、災いが来る、災いが来る、災いが来るって言ってですね、この3回叫んだんですけれども、その災いって悪霊がうよいよ出てきてですね、人々をこれサソリのように突き刺す災いとかですね、まあ、その災いがあった時に叫んだの、天使が、まあ、わしって出てますけれども、まあ、わしのような存在。ところでちょっとずれちゃうんですけども、私ね、あれあれ、ナルニア。ね、ほんと何回見ても私は涙が出るんです、あの映画見ると。なぜかというと、黙示録の場面とかイエス様の再臨について C.S. ルイスはよく勉強してこれを出してるなというのがよくわかります、わし、あれはここから来てます。偵察するんですね、まずあっちの、
戦い
の
時です、
戦いの時です、ファイナルバトル、偵察する時に出てきますね。
あ、
他にも一緒に戦ってんだけど、こうなんて女王にの剣でよってこう 石っていうか凍っちゃうっていうか、ということで、天使的な存在でそういう存在がいるわけなんですね。いるんです。で、まあ、ここでは見つかりと書いてありますけれども、中天を飛ぶのを見た。で、彼は地上に住む人々、すなわちあらゆる国民、部族、国語、民族に述べ伝えるために永遠の福音を携えていた。彼は大声で言った。神を恐れ、神を崇めよ。神の裁きの時が来たからである。天と地と海と水の源を創造した方を拝めと。御使いがあらゆる国民に述べ伝えていくという言葉がありますけれども、まず注目したいのはこの福音がですね、あらゆる国民、部族、国語、前にもこのあらゆる国民、部族とかもあらゆる、あらゆる、あらゆるがずっと出てきてますね。イスラエルから飛び越えてですね、あらゆる国民、あらゆる民族なわけなんです。で、これがですね、神様の世界観なんです。まずイスラエルを選ばれるんですけれども、最初のアブラハムを選んだ時にも大きな国民となって、そしてあなたによってあらゆる民族が祝福されるためであると。だからイスラエル、あらゆる国民というパッケージなんです。いつもそうなんです。で、これ忘れちゃダメなんですね、私たち。だから命をかけて行ったら殺されると言われているようなところにも歴代のクリスチャンたちが宣教に行っているわけなんです。で、今日は実はある人と、ある偉いと言ったらいいです、私の尊敬する方と話してきたんですけれども、世界のことをよく知っている人ですね。もうイスラムを通して、もうあらゆる国が暗黒時代、もう中世の暗黒時代のようになってきている。で、アメリカもそれに妥協している、と言っています。で、クリスチャンがいわゆるゲットーのように小さなところにいて信仰を保ってよ、そこだけでニコニコしてよ、としたら気づいた時には自由は全くなくなっているだろうと。で、身をもって、いろいろ個人的に、いろんなことがあって、まあ、そのこともあって話していましたが、今そういう時代にいます。で、私たち何をするか。逆なんですね。天の国が、力によって奪い取られているという言葉があります。これ解釈いろいろあるんですけれども、こちらの方が攻撃しなければいけないんです。どうやって守っていくかということを考えたら、いつかなくなります。私たちの信仰の自由が。攻撃しないといけないんです。だから、行ってはいけないところにも行かなきゃいけないんです。でも約束されているのは、実は今年のなんか宣教会議、カルバリ・ジャペルの宣教会議のテーマが、開かれたもの、 オープニングドアっていう、あなた方に門を開いておくとイエス様がフィラデルフィアに行った教会に対して言った言葉があります。に行かなきゃいけない。だから私たちはいつも外を向いてないためなんです、うん、自分のコミュニティ、こうやったら日系コミュニティありますよね、アメリカだけじゃないんです。世界見ないとダメです。そして世界の人のために祈らないとダメです。具体的にで、私たちが信じている神様は宣教の神様なんです。ここであらゆる国民、あらゆる所属って書いてますよね。で、いつも向いていかないと、そっちの方に行かないといけない時代になってます今、うん、で、ここで永遠の福音を携えていたとありますね。神を恐れ、神を崇めよと。で、裁きの時が来た。天と地と海の源、創造した方を拝めと。基本的にここで御使いが言ってるのは、偶像ではなくて、そこから立ち返って創造主を礼拝しなさいというところの福音。さもなければ裁きが来るよという福音なんですね。で、次から来るこの第2第3の御使いが宣言する裁きは偶像礼拝に対してです。まずバビロン、これ不貧困と書いてますけれども、この霊的な会員である偶像礼拝、そして、この獣に刻印をされたもの、押してもらった者たちですねに対する裁きがありますけども、彼らは獣の像を拝んでるんですね。どっちも偶像です。偶像礼拝に対して、この神様がこの裁きを行われるか、立ち返れというふうにこの呼びかけておられるんですね。神様ここまでですね、最後の最後までチャンスを与えておられます。もう大患難時代の中にいるんですが、それでも最後のチャンスだよって言って、人ではなくてですね、特例的に天使を使ってこの福音を携えて行かれたわけなんですね。では第二の御使い、この見ていきましょう。8節、第二の別の御使いが続いてやってきて言った。大バビロンは倒れた、倒れた。激しい御怒りを引き起こすその不貧困のブドウ酒をすべての国々の民に飲ませたもの。バビロンという言葉が出てきて、これは私たちが知らなければいけないエルサレムの次に実は出てくる都の名前なんですね。エルサレムが一番多いです。その次はバビロンなんです。バビロンということを言うときに、主に4つぐらいかな、イメージとして、イメージというか実際の意味なんですけど、考えてくる。まず文字通りのバビロンの町です。今のイラクにあります、うんうん、で、神様は廃墟となるというふうに予言さ、イザヤ書とかに予言して、まだ遺跡が廃墟というか建てられてないというか、でフセインが建てようと思ったけどもなんかうまくいかなかったとかね、いう話で、今もそうなってます。でこれ文字通りだ。でもう一つが、この宗教ですね、偽りの宗教です、まあ、そこから先生学とか始まった、その偶像礼拝が最初に始まったところがこのバベルの塔のあそこですね、バベルですね。悪霊の巣窟であります。そしてあとは商業バビロンがあります。富が集まっているところ、あの映画に富んだバビロンの国がありました。そしてその後も、このメディアペルシャ帝国になっても、またギリシャ帝国になっても、そこ都が使われて、ローマ帝国の時に廃れたんですけれども、それまでこうものすごく本当貿易商業の中心地だった。でこういうところが、この全体に組織的に神様に公然と反抗する町
おごり高ぶって自分たちはこれでもういっぱいあるんだ十分だとおごり高ぶって、そしてこう世界から富を集め、またこの宗教の座に座って、そして本当の信仰者たちを殺し、そういう存在です。これがバビロンです。17章で詳しく学びます。でこのバビロンの歴史を紐解くと、まずはじめに、エデンの園に蛇が来るところから始まり、エデンの園はユーフラテスが近くにありましたよね。ね。もうそこから始まってるわけです。そして、後で出てくるニムロデという人、このノアの子孫ですね、カナンの子孫ですか、から出てきて、彼が権力者となったと書いてます。町を建てたと書いてます。主の前で。前でというふうに新改訳の聖書では書いてますけど、主に反抗してと訳してもいいですね。でそのようにある。そして今言ったバベルの塔、そこもバビロンの地域ですね。でそこから、まあ、昨日も話しましたが、ウルという町から、そのバビロンの地域のウルという町から出して、エブル人、ヘブル人と言われたその由来であるユーフラテス川を越えて、植林じゃないけど、なんか職人って言ったら、なんか人を植え付けたんです。アブラハムという神を信じ、神様に呼ばれて神を信じて生きていく人工の栽培のこの木を植えたんですね。アブラハムという人。で、エルサレムのところで、サレムの王がやってきました。アブラハムの。サレムの王。そして、十分の一を捧げ。そして、パンとブドウ酒が出てきますね。イエス様が、受肉すられる前にこの来られたと考える人が多いですけれども、エルサレムだったんです。そしてアブラハムがイサクを捧げるところもモレックの山、エルサレムなんです。そしてダビデがエブス人から奪って、そしてそこを都とし、そしてソロモンが建設し、神殿を建設したのがエルサレムで、そこに私の名前をつけるという約束してくださいました。これは人間の反抗、そのすべて、いわゆる世のシステム、世の制度と言い換えてもいいですね。人間の反抗の結果できた町があるのに、対抗して神様が植え付けてくださったのがこのエルサレムという町なんです。で、このエルサレムを中心として、このバビロンを最後に滅ぼすという計画を神様は持っておられるわけなんです。だから、黙示録のイエス様が地上に戻ってこられる19章の手前に、17章18章バビロンへの裁きが書かれています。というふうにバビロンが倒れた激しい身怒りを引き起こす不信仰の葡萄酒をすべての国々のために飲ませたもの、この不信仰が、黙示録の2章にあるテアテラにある教会で、イゼベルと呼ばれる預言者が、女預言者が教会の中でですね、こういうことをしました。2章の20節。私のしもべたちを教えて誤りに導き、不信仰を行わせ、偶像の神に捧げたものを食べさせている。というふうに、まあ、オカルチックなですね、ことをしていた。偶像を拝ませていたのがこのイゼベルで、そして悔い改めなかったら、あなたたちは大きな観難の中に投げ込まれるであろうと、大観難の中に投げ込まれると。だから教会と言われているもの、でもこのバビロンの中に入っていたら大観覧通るんですね。景況じゃないです。大観覧通ります。そしてバビロンの中に取り込まれているんです。でその不貧困を全ての国々、だからこのバビロンというのはもう浸透してるんですね。全ての国々、世界宗教ですをやっている。で、次、第三の別の見つかりも彼らに続いてやってきて大声で言った。もし誰でも獣とその像を拝み、自分の額か手かに刻印を受けるなら、そのようなものは神の怒りの杯に混ぜ物なしに注がれた神の怒りの葡萄酒を飲む。とあります。刻印を受けた者たちは、獣の像を必ず拝まなければいけないセットになっています。666です。そうです。
でもこれって
みんな押さなきゃいけないです。
その人たちもノーチョイスですか？
え、ノーチョイス。その人たちでどういう人たちですか？そうです。
で、666ですよね。ええ、ここだからここだか知らないで、
ええ。
でももし、まあ、私そこにいたら、これやられちゃうんですよ。私の孫かもしれないで。
やられます。
やられちゃって、ええ、その人は嫌だって言えないわけですよね。
いやいや、嫌だって言えます。そしたら死ねます。
だどっちみち死んじゃう。
死にますよ。だそれを続き今出てきます。その死んだ人が出てきます今から。死んだ人が出てきます。で、こことっても大事ですね。ただね、メンバーシップって感じでね、このやるだけじゃないんですよ。条件付きなんです。条件式、条件付き。これをやるんだったら、刻印なんですよね。だから、まあ、ちょっと昔の話になっちゃうけども、日本だったらね、いや、あなたはね、キリスト教会で、神様礼拝していいんですよって。でもね、国民の儀礼だから今日本は戦ってるんだから、ね、神社参拝に行きなさいって大勢の人が言ったんです。うん、国民であるためには神社参拝に行かなきゃいけなかったんです。そうなんです。そうなんです。でそれを拒んだ人たちですね、ホーリネスの人とか、あとミノミッションの人とかがいます、ね、その人たちは、御言葉を信じて、警挙の子供を信じて、再臨を信じてました。だからホーリネスの人は偶像礼拝の拒否だけではなくて、ユダヤ人とつるんでるだろうということで、牢屋に入れられました。フリーメイソンという、罪状が来てですね。これは事実です。事実です。ですね。で同じようにこのメンバーシップ、単なるメンバーシップじゃないんだよと、私たちは気をつけなければいけません。心で神様を信じてるんだから別に構わないじゃないですか。じゃあ生きてうまく生活できないじゃないですか。うん、というですね、こう分離をしていきます。これが悪魔の仕業らしい、世の中のテクニックなんです。うん、外で行っていることと内側で行っていること、別にいいじゃないかと。うん、ですね。で、こういうふうにやっていきます。で、私はクリスチャンになったばっかりの時にですね、どんどんこう変えられていったのはですね、まず、このまあ、親戚が死ぬわけですよ。ですね。で、なんか違和感があるんですよね。あれ、だって俺の祈る人は ちょっとここにはいないよっていうね。でもやっぱりこの墓の前で神様にこう祈るわけですよね。天と地を作られた。でもやっぱり時を経てですね、それもなんか変だなって、なんか祈らなくていいからお辞儀だけはしてくださいって言うね。ですけど、やっぱりなんか変だなって、こう、どんどんお辞儀もできなくなっていくんです。で、そうですね。今度はもう行かなくなっちゃったりしたんですけれども、あ、っていうか、その、ちょっとずらして、あ、遅れましたとかってですね、終わってから。で、いや、別に、日本でクリスチャンになったら本当大変なんですよね。うん。で、クリスチャンになったばっかりの人は別にいいじゃないですか。こういうふうにこう聞くんですけども、いや違うんだよってこう教えていく。でもこれでもクリスチャンでも意見が分かれるんですね。分かります。でもどこかで線を明らかに自分で引いていないと必ずこれが起こります。まあこの大観覧時代の話ですけれども、この世の中において必ず起こります。気づいたらあからさまな偶像礼拝を行っている。それまで眠っちゃってるんですよね。で目覚めたら、あの偶像礼拝やっちゃってるじゃないかって、という刻印と像との関係があり、で彼らは神の怒りの杯に混ぜ物なしに注がれた神の怒りの葡萄酒を飲む。これもうギリシャ語ではなんてこれ以上表現できないぐらいのこう究極の表現方法を使ってます。まず混ぜ物がないというのは、そのブドウ酒でも純度の高いアルコール度のものすごく高くて、それに香辛料を入れてですね、もっとこうきつくして酔わせるような、そういう言葉が使われています。うん、そして混ぜ怒りという言葉、新約ギリシャ語には2つあるんですけども、スモスというギリシャ語とオルゲというギリシャ語があって、スモスの方は裁判官がですね、犯罪人を裁くとき、こう冷静に客観的にですね、 この見てこの人は罪人であると罪を犯したと、でそれで判決を下すという裁き、怒りか、怒りがあって、それは他 の, それは新約聖書の中でたくさん神様の怒りとして使われてるんですけど、ここは違う言葉、オルゲーが使われてて、オルゲーはこれでもかっていう感じの 熱情のこもった怒りです。でそれがここに書かれてます。怖いんです。そうです、怖いんですよ。今の反応が正しいんです。恐ろしいんです。でもそれだけ神様を知らないとダメなんです。だから拝め、神を崇めよ、裁きの時は来たんだよという永遠の福音を前もって御使いが伝えてるんですよ。そしてもっとすごいのが、聖なる御使いたちと子羊との前で火と硫黄とで苦しめられる。苦しむだけならまだいいですけど、イエス様、聖なるイエス様、ね、聖なる方がおられる前で苦しんでるんです。いつもいつも自分が犯した罪ということを前に突き出された形で、ずっと苦しんで、どこまで苦しむかというと、11節で、彼らの苦しみの煙は永遠にまでも立ち上る。獣とその像を拝む者、また誰でも獣の名の刻印を受ける者は、昼も夜も休みを得ない。で、永遠というのが、とこしえからとこしえまでという、また、この、なんていうか、これ以上表現できないという、この永遠なんだよっていう、このギリシャ語が使われています。きついです。で、私もここどうやって説教しようかなって思ったんですけど、そのまま話しました。書いてあるんで。で、次に、神の戒めを守り、イエスに対する信仰を持ち続ける生徒たちの忍耐はここにある。で、これは、クリスチャンに書か、クリスチャンというか、イエス様を信じている人たちに書かれてるんですね。永遠の命の希望という背後に、その裏のところには永遠の刑罰があるんだよ。これだけたっといものをあなたは受け取ったんだよ。だから忍耐しなさい。さっきおっしゃったように死ぬしかないんです、刻印を拒否したら死ぬしかないんです、でも忍耐できるよね。その悪を行っている者たちが必ず報いを受けるんだよ、というこの言葉があります。
では次ですね、13節。また私は天からこう言っている声を聞いた。書き記せ。今から後、主にあって死ぬ死者は幸いである。13章では生徒たちに獣が勝利したと書いてありました。死にますけれども幸いだよ。で、御霊も言われる叱り、彼らはそのロークから解き放されて休むことができる。彼らの行いは彼らについてく、ついていくからであると書いてます。休むことができ、慰められて、また行いがついてくる、つまり報いがある、報酬がある、ということが今ここに書かれています。ヘブル人への手紙の中にですね、そういう話が結構出てくるんですが、例えば4章の11節に、私たちはこの安息に入るよう力を尽くして努めると書いてあるんですね。安息というのは天における安息です。に入るよう力を尽くして、努めるわけなんですね。天国がお休みの場所です。それまでは力を尽くして勤めるんです。 だからなんか休む時がない、まあね、もちろん安息日、ね、体を休めるという意味での休みはありますけれども、クリスチャンとして生きていて大変だ、でもちゃんと休めるんで、ということです。そういう意味です。ここではそしてヘブル人への6章の10節には、神は正しい方であってあなた方の行いを忘れず、あなた方がこれまで生徒たちに仕え、また今も仕えて神の皆のために示したあの愛をお忘れにならないのですとあります。愛による労苦には報いがあるよと言うんですね。労苦の伴わない愛って愛じゃないですね。愛には行いが伴います。で、労苦が伴います。で、泣きます。愛してる人のためには。振り向かなかったら泣くしかないです。イエス様が泣かれました。イスラエルのために、エルサレムのためにですね。泣きます。ですね。でもそれは、その涙は全部神様の皮袋の中に溜めてあります。これダビデが詩篇の中で言ってますね。あなたの皮袋の中に私の涙はないんでしょうか、って書いてありますけど。全部あります。そしてその報いをあなた方は受けるんだよということです。で、また私は見た別の、この幻を見ます。私、見よ、白い雲が起こり、その雲に人の子のような方が乗っておられた。頭には金の冠をかぶり、手には鋭い鎌を持っておられた。人の子のような方、そして白い雲、これを見たらイエス様ですね。ダニエル書の7章にこの予言が書かれています。で、この予言を取ってイエス様はご自分のことを人の子と呼ばれました。人の子というのはそれに限定されないで、エゼキエルに対して神様が使ったりですね、言ってるんですけど、ダニエル書ではメシアとして使われている。これちょっと曖昧にしてですね、このお語りになった言葉が、神様がお語りになった言葉はこの人の子ですね。で、この人の子を使って、そして白い雲で、この言葉を使ってイエス様がユダヤ人の大祭司の前ではっきりとご自分がそうであるとおっしゃられて、それで衣を大祭司が裂いて、お前は死刑だと、目の前で私は証拠を見たよと、冒涜の罪であるという結果になったんですね。で、金の冠をかぶり、この王様として来られて、で、鋭い鎌を持っておられたと。もう再臨の情景です、今ここは、ね、イエス様の再臨です。黙示録読むときにですね、この黙示録だけに限らず、このヘブル、この特に旧約聖書、新約聖書もそうですけども、特に旧約聖書はまず全体的なことをバッと神様話してくださいます。バッと話した後で、では中身はどうでしょうかと言ってこう話すんです。で、一度ですね、このリベラルな人とですね、この神学、自由主義神学の人とこう話したときに、だって一章にね書いてあってね、二章にこれアダムとエヴァのこれまで書いてるじゃないかと、で、これはだから違う文献から来ててとか何だかと言ってね、いや、これは違うでしょうとかって言って、私はそのまま信じてますよって、僕はクリスチャンになったばっかりだったんで分かんなかったんで、そのまま信じてます。それものすごい怒り始めちゃったんですよ。なんか、お前は分裂書家みたいな感じで見てるんですよ、私は。聖書を読むときすごく大事です。自分の頭って小さいんだよっていうのをまず理解しなきゃいけないんです。だからまず前提として受け入れといて、後で分かるように祈ればいいんです。いつまでも分からないものもありますけど、結構分かります。で、説明が出てきます、つくんですね。で、それをですね逆にしちゃいけないんです。で、今言ってに全体としてバッと言います。で、それから細かい話をしていくんです。だから何回も何回もこのイエス様の再臨の話がこの出てきて、そしてバビロンの話も出てきましたよね、もうすでに。だけども17章18章に出てくるんです。ということで、イエス様の再臨の話が書いてあります。で、鋭い鎌を持ってました、イエス様が。するともう一人の御使いが聖女から出てきて、雲に乗っておられる方に向かって大声で叫んだ。鎌を入れて刈り取ってください、地の穀物は実ったので取り入れる時が来ましたから。そこで雲に乗っておられる方が地に鎌を入れると、地は 借り取られたとありますけれども、ここの意味はマタイによる福音書の13章天の御国の、奥義の例えに、書いてあります。24節からちょっと見ますね。イエスはまた別の例えを彼らに示して言われた。天の御国はこういう人に例えることができます。ある人が自分の畑に良い種をまいた。ところが人々の眠っている間に彼の敵が来て、麦の中に毒麦をまいていった。麦が芽生え、やがて実った時毒麦も現れた。それでその家の主人のしもべたちが来て言った。ご主人、畑には良い麦をまかれたのではありませんか。どうして毒麦が出たのでしょう。主人は言った。敵のやったことです。するとしもべたちは言った。では私たちが行ってそれを抜き集めましょうか。だが主人は言った。いやいや、毒麦を抜き集めるうちに麦も一緒に抜き取るかもしれない。だから収穫まで両方とも育つままにしておきなさい。収穫の時期になったら私は狩る人たちにまず毒麦を集め焼くために束にしなさい。麦の子は集めて私の蔵に納めなさいと言いましょう。で、この意味をイエス様は弟子たちに解き明かされています。37節から見てください。イエスは答えてこう言われた。良い種をまく者は人の子です。畑はこの世界のことで、良い種と御国の子供たち、毒麦とは悪いものの子供たちのことです。毒麦をまいた敵は悪魔であり、収穫とはこの世の終わりのことです。そして借り手とは御使いたちのことです。さっきも御使い出ましたよね。ね。で、ですから、毒麦が集められて火で焼かれるように、この世の終わりにもそのようになります。人の子はその御使いたちを使わします。彼らはつまずきを与える者や不法を行う者たちを皆、御国から取り集めて、火の燃える炉に投げ込みます。彼らはそこで泣いて、歯ぎしりするのです。その時正しい者たちは、天の父の御国で太陽のように輝きます。耳のある者は聞きなさい。とありますが、刈り取りをします。ですね。で、結構近づいてます。ですね。どうしてわかるかというと、最初の方はですね、この、まだこの、ちょこっと払いてるだけで、あ、毒麦ですって言ってですね、これ、摘み取りましょうかって言ったら、いや、良いものも摘み取っちゃうからダメだよと。神様は、こう、ちょっと、余裕を持たせてるんです。余裕がないと、正しいものまでダメですよね。ハンドルでも余裕があるから、ね、余裕がありますよね、この。あるから動けるんであって、余裕がなかったら大変なことになります。と同じように、教会にも余裕があります。いわゆる、目で見える教会です。目に見える教会は余裕があります。だから、本当の意味で、本当の意味で信者じゃない？新たに生まれてない人もいるし、本当に救われてる人もいるっていう混在した状態です。で、私たちは警察官のように、あいつは地獄に行くんだ。あいつは天国行きだって分かる必要がないんです。どうしてかというと、イエス様は余裕を持たれてるから。でも、どんどん分かってくるんです。あらわにされるんです。で、ここがとっても大事で、私たちは逆を返すと、いやー、あらわになってないからね、まあ、ちょっと間違っててもいいじゃないですか。というふうに思っちゃうんです。うん。ね、みんな仲良くしなきゃいけないから。思っちゃうんです。でも、本当にね、後でどんどんどんどん明らかにされていくんです。で、はっきりしてきます。で、ちょうどこういうこと言った、ここロサンゼルスの、とか、港からね、ハワイに行くときに、こう地図持ってね、そしてこの航海士の人が、この 0.1 度、間違ったら、まあ、そのくらいいいじゃないのって言っても、ハワイ島に行くときにはもう100キロも200キロも離れてるところに行っちゃうんですよ。ということが起こります。ね。で、これが、だから、最後の時には、はっきりと現れた形になって、ある人は、ボーダーラインクリスチャンはやれない時代に生きてるよと。まあ、ちょっとこっちっていうのはできないよという時代に生きていて、だから、本当にこう、見分けの霊が必要ですね。見分けの霊、御霊の賜物が必要になってくる時代です。そして、ちょっと待ってくださいね。
15節の地の穀物は実ったのでと新改訳の聖書で書いてありますけれども、この直訳はですね、収穫は乾いたのでと書いてあります。乾くってどういう意味か分かりますか？穀物、小麦であるとか大麦であるとかね、が実ってそのみずみずしさを失って、ちょっとドライになっちゃったんですよ。もう遅いですよっていう意味なんです、ぐらいまで神様は最後の最後まで、本当に最後までちょっと遅くすぎるかなっていうところまで待ってるんです。イエス様が永遠の福音を携えている御使いがいますから、だから神様は今のこの怒りというところを読んだらですね、怖いと思うかもしれませんけれども、神様の名前をモーセに表されたときに、私神の名は情け深いもので怒るに遅いんだよと。そして怒りは三代、罰は三代四代だけど恵みは千代にまで及ぶからです、ね、これだけ忍耐深い方で、なぜかといったら悔い改める人が一人でも現れるようにということであります。で、地は刈り取られます。で次17節、またもう一人の御使いが天の聖女から出てきたが、この御使いも鋭い鎌を持っていた。天の聖女から出てきて、そしてすると火を支配する権威を持ったもう一人の御使いが祭壇から出てきて、祭壇で生贄を燃やしますからね、そこで火が出ます。でその火を支配している御使いが、権威を持っている御使いが出てきて、鋭い鎌を持つ御使いに大声で叫んでいった。祭壇は裁きを表します、ね、でそこからこの鋭い鎌を持つ御使いに大声で叫んだんです。その鋭い鎌を入れ、地のブドウの房を刈り集めよう。ブドウはすでに熟しているんだから。言うの忘れましたが、この祭壇とか聖女とか出てきますけれども、モーセの幕屋を読むときには、これは模型なんだ。天国の模型なんだということを知ってください。ですね。で、そうやって読むと、あそこの箇所が、かったるくならません。ね。これから自分が永遠に住むところの模型なんですね。で、そこでもうブドウは熟していると。すでに熟している。こう、熟れて落ちそうになっている。熟れて腐っちゃうんじゃないの？私知ってますよね。ブドウでね。熟れすぎちゃって、なんかちょっとこれ、腐っちゃったっていう、そんくらいになってるっていうんだよね。だから、房を取り刈り集めてくださいと。そこで御使いは地に釜を入れ、地のブドウを刈り集めて、神の怒りの激しい怒りの大きな酒舟に投げ入れた。神の激しい怒りの大きな酒舟に投げ入れた。酒舟わかりますね。例えばフランスの農村風景とかあったら、この裸足でこうやって踏んでますよね。あれ酒舟ですよ。で、その酒舟は都の外、エルサレムの都の外です、これね。で、踏まれたが、地はその酒舟から流れ出て、馬の靴輪に届くほどになり、1600スタディオンに広がった。1600スタディオン、296キロメートルぐらいです。で、血が、これ血ですよ。文字通りの血が、馬の靴は、そうでしょ。だから、こんぐらい？わかんないけど、馬ってどのくらいなんですか？296メートル。6キロメートル。非常に生々しい光景がここに書かれています。これは、ハルマゲドンの時の、予言です。主が諸国の軍隊を倒されます。基本的に諸国の軍隊は、昨日学びましたように、ペトラの方、エドムの方に向かう軍隊、そしてエルサレムに住んでいる 人たちに対する攻撃があります。その順番についてはちょっと詳しくは僕もわからないんですけれども、これは確かですね、エドモの方に逃げている、またエルサレムにまだいる人たちに対して行われます。世界のこのハルマゲドン、その世界の戦いっていうのはあるわけなんです。ダニエル書の11章を見たら、その反キリストがどういうふうに動くかっていう、その世界大戦の話が書かれていてですね。そして、次回、次の時間に学ぶこのところにハルマゲドンの戦いありますから、そこで詳しく話しますけれども。そして、イエス様はまず、ボーツラの方に行かれるんです。そして、この軍隊と戦われて、ことごとく軍隊が潰されて、そして彼らが殺されるわけですね。その地です。で、296キロ、このエルサレムの外から没落の地域まで、これを距離で測るとだいたい300キロなんです。ちょっと地図を頭の中に想像入れて想像してください。あの地域です、ね。そこ一帯に広がっている地なんですね。うん、とここをですね、ちょっとイザヤ書の63章の1節から6節までを読んでですね、詳しく見たいと思いますけれども。これ後でやります。しまった。エドムから来る者、ボツラから真紅の衣を着てくるこの者は誰か。その着物には意向があり、大いなる力を持って進んでくるこの者は、エドムから来る、ボツラから来る、ね、誰なんだと。正義を語り救うに力強い者、それが私だ。なぜあなたの着物は赤く、あなたの衣は逆舟を踏む者のようなのか。でここ読んでですね、私最初十字架だと思ったんですね、イエス様。でも違うんですね。私は一人で逆舟を踏んだ。国々の民のうちに私と事を共にする者はいなかった。私は怒って彼らを踏み、憤って彼らを踏みにじった。それで彼の血の滴りが私の衣に降りかかり、私の衣をすっかり怪我してしまった。私の心の内に復讐の火があり、私の贖いの年が来たからだ。私は見ましたが、誰も助ける者はなく、いぶかったが、誰も支える者はいなかった。そこで私の腕で救いをもたらし、私の憤りを私の支えとした。私は怒って国々の民を踏みつけ、憤って彼らを踏みつぶし、彼らの血の滴りを地に流した。ここです。イエス様の衣が真っ赤になるんですが、それは十字架の地ではなくて、裁きを行い、そして殺されていく軍隊の地、これがこの地が流されていきます。こうオーバービュー的な予言ですね。で、15章16章に細かくさらに書かれています。では、とりあえずですね、休憩にしましょう。